皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日初めて、業界にいらしてくださった方もおられるようですね。心から歓迎します。We welcome every one of you here, and it's good to have everyone here and worshiping our God together. And I see some of the new people here, and we welcome you for having me this morning.教会歴の一番最初の日にあたります。今日はですね、教会歴の一番最初の、季節がアドベントから始まるわけですね。まあ、1年は1月1日から始まるかもしれないんですが、教会歴を通してですね、イエス様を中心に、1年を考えていくということにおいては今日が、第、1日目ということになりますね。新しい気持ちで、この季節を迎えたいと思います。アドベント対抗節っていう季節ですね。アドベントっていうのは、待ち望む季節です。準備する季節。何を準備するのか。心を準備するんですね。イエス様が、お生まれになる、お生まれになるイエス様をお迎えするために心を準備するときであると同時に、イエス様が再び帰って来られる、いわゆる、キリストの再臨ですね、イエス様が誕生されるっていう最初に来られる時を待ち望むと同時に、イエス様がもう一度今度帰って来られる、その2つのことを同時に思い起こして心を準備しなさいよっていう、まあ、そういう時であるということです。まあ、毎年このアドベントではですので、キリストの再臨にまつわる福音書からこうスタートするわけですね。まあ、毎年アドベントの季節になると、まあ、説教者も教会も、まあ、なんでこんな聖書箇所からスタートしなきゃいけないんだっていうようなね、ところからこう奮闘するところから始まるわけですね。なんかキリストの、再臨なんてね、言われてもね、なんかこう21世紀を生きる我々にとってなんかこうちょっと遠い、ね、なんかこう不吉な前兆みたいな話ですしね、なんかこうどうかなっていうのは、まあ、そういうところから、まあ、スタートしなきゃいけないというところですよ。まあ、多くの私たちがキリストの再臨なんてね、いうことを聞いたときに、まあ、拒否反応っていうかアレルギー反応を起こしてしまう理由っていうのは、まあ、おそらくですね、まあ、例えばノストラダムスの大予言とかね、あるいはこう、この世の終末がいついつ来るんだとかね、あるいはどういう形で来るんだっていうのを目白く引っ張ってきてうじゃうじゃ言ったりですとか、まあ、そういうこう偽のこう、まあ、教えみたいなのが、まあ、エホバの証人もそうでしたよね、まあ、そういう感じで出てきてしまってたのが背景にあるんではないのかなというふうに思います。というわけで、まあ、我々の多くが、まあ、こういうテーマをですね、まあ、全部もう無視してしまうか、あるいは、少なくともこの話題について、話を、するのはあまりこう避けたいななんてね思っているというのは正直なところじゃないかなというふうに思います。 So here we are at the first、day of Advent and church calendar、this is the first day of the year、we usually think that January 1st is the first day of the year, but when、as we are using the church calendar, this is the first day of the yearSo, Advent, what's Advent? It's a season of waiting, it's a season of anticipation, a season of preparation. I'm preparing what? Preparing our hearts for the Jesus coming. Jesus, the child, is coming to this earth.And at the same time, not only celebrating and remembering the birth of Christ, at the same time, we remember the return of Christ.The second coming of Christ. So every Advent, we begin with a gospel text about the return of Christ. And both congregation and preacher wrestle with the text about the return of Christ, wondering what in the world we are dealing with this text. Because you know, those who live in the 21st century, this text seems so distant and foreboding and so irrelevant.To those who live in the 21st century. I think the reason why we, many of us are skeptical of these passages of scripture may be the bad taste in our mouths from those over the decades who have falsely predicted the end of the world. End of the world. And that's why many of us just ignore them altogether or at least wish we could. 幸いですね、マタイによる福音書の24章のこの3節のところにですね、ちょっと戻ってね、3節のところでイエス様の弟子たちがこういう質問を投げかけています。3節ですね、イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか、というふうに投げかけました。イエス様の答え36節に飛びますけれども、こういうふうに言われました。その日その時は誰も知らない、弟子たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である、というふうにイエス様は言われた、というふうに言われています。 So fortunately according to Matthew 24 verse 3Back to verse 3, the disciples asked Jesus, Tell us, when will this happen? And what will be the sign of your coming at the end of the age? And Jesus' answer is, skipping to verse 36 we read today, But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.
キリストの再臨については、たくさんこう不確かなことがあるわけですけれども、ただ一つだけですね、聖書のことは言っています。それはその時その日は誰も知らないんですよ、父なる神様以外には、ということですね。天使さえも知らない、御子イエス様でさえも知らない、父なる神様だけがご存知なんだ、誰もいつなのかっていうのは知らないんだっていうことです。ですので我々が知ることができるただ一つのことっていうのは、その時は来る、その時は必ず来ますよっていうことです。42節から目を覚ましていなさい、いつの日自分の主が帰ってこられるのかあなた方にはわからないからである。このことをわきまえていなさい、家の主人は泥棒が夜のいつ頃やってくるかを知っていたら目を覚ましていてみすみす自分の家に押し入らずはしないだろう。だからあなた方も用意していなさい、人の子は思いがけない時に来るからである、というふうに言っています。我々ができる唯一なことっていうのはまた言うんですね、目を覚ましていなさいよ、ね、今もしかして席を着ながら寝てる人いたらね、目を覚ましていなさいよいつ主が帰ってくるのかわからないからですよ、ということを言ってるわけですね。目を覚まして準備していること、それが我々にできることということです。いいですか。 So the return of Christ is shrouded in mystery and uncertainty, but the Bible is quite clear about one thing, that is, no one knows about that day or hour except for our God the Father. Even the angels nor the Son, JesusDon't know about it when. So no one knows when. We just know that it comes and it is coming. Verse 42. Therefore keep watch because you do not know on what day your Lord will come. But understand this. If the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into.So you must also be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. So the only thing we can do, according to Matthew, is to keep awake. Our only job is to watch and be prepared. キリストの再臨なんて聞くと、おそらくあるいはこう最後のこう裁きの日とかね、そういうことも聞くとおそらく多くの人たちにとっては、なんかこう怖いことのような、恐ろしいことのような、ことのようにも生まれるかもしれません。けれども私たちには、この警告が必要ですね。一方で我々はおそらくですね、いつ自分がこの世を去ることになるのか、あるいはどのような形でどういう形で自分がこの世を去ることになるのかなんていうことあまり考えたくないっていうふうなねところあるんじゃないでしょうかね。でも間違いなく死っていうのがやってくるわけですよね。 ていうのは公平です。なんでか、誰にでもみんな起こることだからです。死を免れることができる人なんていうのは誰一人いないわけでしょ。そういう事実なわけですよね。死を必要以上に恐れたりですとか、あるいは死なんていうこと話題にもしたくない、考えたくもないっていう方もおられることと思います。けれども今日の聖書箇所は、我々の最終的な人生の目的ですね。我々の最終的な人生の目的について思い起こさせてくれてるんです。So the coming of Christ to judge creates a sense of fear and kind of trembling for many. But I think we really need this warning. On the one hand, we do not like to think too much about this. And we don't want to think too much about how and when we will leave this world. But that's a fact. That's a fact. It's the one future fact that we can absolutely certain. Everyone dies. There are people who are very afraid to die, or who do not even want the subject raised. But today's passenger wants to remind us of the final purpose of our lives. 我々の多くはですね、今日の福音書で描かれているような人たちのように暮らしているわけですよ。38節、洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようであるっていうふうに聖書は言ってますね。この人たちはごく当たり前の生活をしてたんです。私たちの生活とは何の変わることのない仲あることのない生活をしてた。彼らはただ忙しく毎日を送っていて、そして彼らの人生が最終的にどこに向かっているのか、その人生のゴール目的が何なのかっていうことは考えることはしてなかったわけです。ただ忙しく毎日を送ってた。我々と同じように彼らの人生は成功に満ちてたかもしれません。たくさんのお金稼いでたかもしれません。幸せな結婚生活してたかもしれません。たくさんのエキサイティングな経験もしてたかもしれません。にもかかわらず彼らは人生の最後の最後に、人生の中で最も大事なことのためのために準備はしてなかったっていう話ですよね。我々が、自分の胸に手を置いて手を当てて問うべき質問は、聞いてみるべき質問は、私は今どれだけ準備ができているのかな、私は今どれだけ準備ができているのかなっていうことだと思います。 Yeah, so many of us are like the people mentioned in today's gospel, verse 38. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. These people are doing very ordinary things, exactly the same things we do. But they were so busy doing them that they failed to give any thought to where their lives were ultimately leading and what was the goal of their lives. They were just very busy, just like us. Maybe they are very successful. Maybe they are making lots of money. Maybe they have wonderful marriages. Maybe they have exciting experiences. But in the end, they were not ready for the most important appointment of their lives. So the question is, how ready am I right now? How ready am I right now?先週の日曜日ね、東京の東久留米のインターナショナルスクールの、クリスチャンアカデミーインジャパン、CAJ のね、生徒たち、チェンバーシンガーズの、高校生たち24人、タクマも含めてね、ここに来てくれて、水戸教会でコンサートをしてくれました。 So last Sunday, the チェンバーシンガーズ from CAJ Christian Academy in Japan 24 high school students, including TakumaCame to worship with us, and it was a wonderful concert we had last Sunday. そして、先週の火曜日ですね、11月の22日の朝、何があったか皆さん覚えてますか? And do you remember what happened in the morning of last Tuesday? はい、福島県沖を、震源とする、マグニチュード 7.4 の地震が、起きたということでね、津波警報が発令されたの皆さん覚えてるでしょうかね、いわき市の近くでね、実はねこの CAJ のチェンバーシンガーズのグループがこのまさにこの福島県のいわき市の海岸から100メートル200メートルも海のすぐ近くのところに泊まってたんですよ。海すぐ見えるところです。まあびっくりしましたね。幸いその宿の、6階に泊まってたっていうことで、まあ、その建物の、ね、8階にまで、こう登ってそこでも数時間待機 して過ごしたっていうことでしたので、まあ、あの他の人たちは、ね、まあ、あの高台に逃げろっていうことで、まあ、道路も大渋滞して大変だったみたいですけど、まあ、幸いそのビルの高いところに行くだけで済んだっていうことでしたけど、まあ、朝の NHK のニュースもすぐ逃げてください、覚えてますか、すぐ逃げてください、あの時の2011年3月11日を思い出してください、ずーっと聞きながらうわーって、まあ、ちょっと安心とかドキドキ、あ大丈夫かなっていうね、そういうまあ不安でいっぱいでしたけれども、まあその、午後に茨城キリスト教大学のチャペルで歌うことになってたんですけれども、まあ、楽しみにしてたんですけどね、その後水戸に来て一緒に過ごすことにもなってたので、まあ、すぐキャンセルですよ、東京の方からすぐ逃げて戻ってきなさいっていうことで、コンサートキャンセルになって、まあ、そしたら茨城キリスト教大学の方もね休校になりましたよね、その日ね、ということで東京にその日帰っていきました。常磐危ないということで晩越まで出て帰っていったので日立から 7,8 時間かかってね、東京に帰って、まあ、無事帰っていくことできたので、まあよかったわけですけれども、もう、まあ、改めてでも考えさせられましたね、まあ、本当に我々の人生何がいつ起こるのかなんていうのは本当わからないですよ。じゃあ果たして自分は今主にまみえる準備ができてるのかな思わされました。 So the morning of last Tuesday, you know, the big earthquake happened, remember? It was magnitude 7.4 in Iwaki City, and the group, the CAJ group was staying in the hotel very near from the coast in Iwaki City in Fukushima, actually, only 100 meters, 200 meters.From the coast. And yeah, fortunately, they were staying in the sixth floor of the hotel and they evacuated to the eighth floor of the building, so they were safe. Everyone else needed to run away and evacuate to the higher places, but they could stay in the hotel, so it was good. But it was very scary, you know.And the news was screamed that just run away immediately, just remember 3-11 of 2011, just run away. Ah, it was just scary, just watching the news. Our son was in the group. But anyway, they were planning to have the concert in Ibaraki Christian University Chapel in the afternoon, but it was cancelled. And the school was cancelled also that day. And they returned to Tokyo.Taking like 7-8 hours, but we are thankful that they returned safely. But this made me really think once again. You know, anything could happen. Anything could happen any time in our lives. We never know. How am I ready right now to see the Lord? How am I ready to see the Lord right now?
アメリカにですね、MTC という団体があります。Make Today Count という、まあ、名前のね、団体があるんですけれども、まあ、その名前を、まあ、あえて日本語にするならば、多分今日という日を、意味のある日にしよう、意義のある日にしよう、価値ある日にしようっていうね、名前だと、そういう意味だと思うんですけれども、大丈夫です。このグループは、この末期がんのですね、患者さんと、その家族のための団体なんですね。この団体を作ったのが、オービル・ケリーさんという人です。ケリーさんご自身が、43歳の時に、どうも体調がおかしいっていうことで、病院で検査をしてもらったところ、なんと末期のがんであるっていうことが分かったんです。その、時にですね、お医者さんがこう言ったわけですね。まあ、残された人生は、半年か、長くて3年でしょうということを言われたんですね。まあ、彼は、それを聞いた途端に、まあ、全ての気力と希望を失いました。その昨日までは普通の人と同じように生活してたわけです。でもあと半年、長くて3年っていうふうに言われた途端に全ての気力と希望を失いました。奥さんにはもちろんそのことを伝えたんですけれども、彼の4人の子供たちには話すことができませんでした。次の日から彼の、人生は全く変わってしまいました。何の気力も湧いてきません。もうただベッドにずっと入ったままで、日々を過ごすだけで、奥さんは何とか励まそうとしたんですけれども、けれどもどんな励ましの言葉も、彼には届かなかったんですね。Have you heard of the organization called MTC? Make Today Count. Orville Carey was the founder of this organization. And when he was 33 years old, he went to the hospital for examination and was told that he had a terminal cancer. And doctors told him that he had from 6 months to 3 years to live. And he was stunned by this devastating news. And He was having an ordinary life, just like other people. But as soon as he heard that news, he lost all the hope and all the strength. And of course, he told about this news to his wife, but he couldn't share this with his 4 children. And his wife, so his wife tried to encourage him, but her encouraging words didn't reach him.And his life was completely changed from the next day. ある時ですね、一人の牧師が訪ねてきて、彼にこう言ったんですね。神様は戦う気力のない人を助けることはできないんですよ。あなたががんと戦う気がないんだったら、神様はあなたのことを助けることができないんですよ。っていうふうに伝えたそうです。彼はその言葉でハッと気がつかされたそうです。で、考えてみたら、お医者さんからその宣告を受けるまでは普通の人と同じように暮らしてたんです。ですからやろうと思えばその生活を続けることがまだできたわけです。で、彼は、内側にあった気力とか意欲とか希望が失われてしまってたわけですね。戦う意欲を失ってしまってた。そこで彼は残りの人生をこのまま過ごすのか、それとも違う別の生き方をするのかっていう選択に迫られました。そして彼は決断したんですね。たとえ自分の残りの人生が半年だとしても、その半年を本当に有意義な、意義のあるもの、価値のあるもの、意味のあるものにしたいっていうふうに思ったんです。毎日神様に感謝して、他の人々と与えられた時間を共に喜べる、そういう人生を最後の日まで送りたいっていうふうに決心したんです。 One day a pastor visited him and told him God cannot help
those who have no desire to fight. If you have no desire to fight, that cannot help you. And finally, he realized and he said to his wife, I'm going to die from cancer, but I'm not dead yet. So let's start enjoying life again. He made a decision. He said, each day I will accept not as another day closer to death, but another day of life. I accept each day as a gift from God to be appreciated, enjoyed, and to live to its fullest. で、彼はきっと同じような人が、いるに違いないっていうふうに思って自分のホームページを立ち上げたそうです。すると作ったその日に18人の同じような境遇の人たちからアクセスがあったそうです。それでこの団体は18人でスタートしました。ただがんのゆえにあと何ヶ月何年っていうふうに宣告されたその本人とその家族の人たちがこの情報を共有し合って、そして互いに励まし合う、そういう団体です。この団体今アメリカのあちこちにできているし、まあ、海外にもできているっていうふうに聞いています。ケリーさん言いました。私たちはある意味ではみんな末期の状態である。私たちはみんなある意味で末期の状態なんだ。彼は毎日を神様からいただいた日として本当に意味のある日にしよう、本当に意義のある日、本当に価値にある日にとして生きていこうっていうふうに決めたんですね。今日という日に価値を与えよう、意義を与えよう、意味を与えよう、今日しかない。そのようにして彼は地上での人生を全うしました。末期の病として死を宣告されながらも毎日毎日に価値を意味を与えることでそれまで以上に生き生きとした人生を全うしたそうです。 He decided to form a new program, new organization called FTC, Make Today Count. He said, We are all in turmoil situation. We are all in turmoil situation.And he chose to see every day as a special gift and gracious gift from God. And that is precisely what he went on to do. And though sentenced to death by a terminal illness, he actually became more alive by making each day count.
私たちはお医者さんからあと何年の命ですということを言われてないかもしれませんが、一つのことだけは私から宣告します。皆さんあとおそらく100年は生きてないでしょうね。100年後私たちの命には限りがあります。終わりがあります。イエス様は言われました。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰ってこられるのかあなた方には分からないからである。もし私たちの言葉、私たちの行い、私たちの毎日の生活がイエス様の霊に満たされているならば準備ができています。今日という日を神様からいただいた日として神様に感謝して、そして人々と愛し合いながら生きるのか、それとも別の生き方をするのか、今日は最後の日だとさえ思って感謝するなら今、許し合うなら今、和解し合うなら今、神様と本当につながるなら今、この今、今日しかない、今の状況しかないんだということ、もしそうであるならば私たちイエス様が最後の呼びかけを私たちに投げかけられる時にも私たち何も恐れる必要はないと思います。なぜならば 私たちはイエス様がこう言ってくださるのを知ってるからです。友よ、来なさい。お前の地上での最後の終わりの時が来た。私は終わることのない、尽きることのない永遠の命を私はお前と分かち合いたいんだよ。そして我々答えるわけですね。はい、主よ、準備はできております。この時までずっと私はあなたとお会いするのをお待ち申しておりました。この時の主との出会いは決して見知らぬ者同士の出会いではなくて、お互いのことをよく知ってる古い友達のようなね、そういう出会いであり、そういうことだろうと思います。We may not be told from a doctor you have 6 months to live, but our life will have an end. Jesus says, therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. So if our words, if our actions, if our everyday life is filled with Jesus' spirit, you are ready.We are ready. We do not have to be anxious about the future. What will happen to us? Concentrate on today. Concentrate on this hour. Concentrate on today, the present situation. And respond to it with giving thanks to God, loving each other, and connecting with GodIn a true way. And future will take care of it. It's by itself. And if so, we don't have to fear no matter when Jesus makes his final call. Because we know he's going to say, Come my friend. I want to call you now. I want to share with you.My everlasting life that never ends. And we respond, Yes, Lord, I am ready. I have been waiting for you all this time. And if that encounter will be not of strangers.But of two old friends. お願いしましょう。しばらく目を閉じて、今日神様が教えてくださったこと、励ましてくださったこと、語りかけてくださったことについて、心を、しばらく瞑想の時間、黙想の時間を取りたいと思います。神様が何を今日語ってくださろうとしておられるでしょうか。 Let's close our eyes and ponder for a moment what God wants to tell you, wants to encourage you by His word, not my word, but by His words. あなたは今どれだけ準備ができているでしょうか。イエス様と出会う準備ができているでしょうか。How ready are you right now? How ready are you to see the Lord right now? Anything could happen to anyone, anytime in our lives. Are you ready to see the Lord right now? いつ何時誰に何があるのか。想定外のことは起こります。我々想定内に思っていたとしても、何がいつどんなことが起こるのか私たちには分かりません。あなたは果たして主とまみえる準備ができてますか。神様、私たち告白します。私たちの命が無限であるかのように覚えてしまい、毎日ただただ忙しく、ただただ目の前にあることをこなすだけで一生懸命になってしまって、何が目的なのか、何を今すべきなのか、何をが一番大切なことなのか見失ってしまうことがあります。神様、許してください。明日さえも何も保証されていないのが私たちの人生です。 けれども、少なくとも私たち今日という日が与えられている、ここに生きることが許されていることを感謝します。神様どうぞ与えられた今日という一日を、神様から与えられたチャンスとして賢く用いることができますように、目を覚ましていることができますように、神様どうぞ私たちの心、イエス様が来られる準備をしていることができるように、特にこの季節、神様どうぞ助けてください。
God, we confess that we sometimes think we have everlasting life on this earth. We never know what will happen, even for tomorrow. But we give thanks to you that we are allowed to live at least today.So Lord, help us to look at today, this day, among these people, as a wonderful gift of opportunity, of possibility.
様、どうぞここにいる私たち一人一人の人生をこれからも豊かに祝福してくださいますように。どうぞこのからの季節、イエス様が来られる準備をしっかりと整えることができるように、神様、今日という一日を大切に意義あるものとして生きていくことができますように、神様どうぞ強め助けてください。主イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。